瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課の水野さんにお越しをいただきまして、土砂災害をテーマとしてお話をしていただきます。水野さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑いですね。
そうですね
本来ならまだこれ梅雨の時期真っ只中で、これからまたね、大雨とかについて心配しなきゃいけないんですが、今年はもう本当に全国的に梅雨明けが早くなってますね。
そうですね、東海地方でも例年より早く梅雨明けが発表されました。はい、でしかしですね、梅雨明けといいましても、雨が降らなくなるわけではありませんので、これからはゲリラ豪雨や台風にも注意していかなければなりません。
あ、そうですね、よくね、梅雨の期間でも梅雨の後半にやっぱりちょっと大雨なんかに気をつけなきゃいけないって言われてますが、梅雨が明けても、まあ、これからもちろん雨の日もありますし、まあ、急な雨なんかも気をつけなきゃいけない、これからの時期もやっぱりまだまだ気をつけなければいけないってことですね。
はい、そうですね、はい、実際に被災された方からは、何十年も住んでいるけれどこんなことは初めてだという言葉がよく聞かれます。
はい、まあ、どうでしょうかね、数十年に一度の大雨と言われるような雨が、まあ、ここのところね、毎年日本のどこかで発生しておりますもんね。災害から身を守るために、この今までのこの経験は過信せずに、これ用心しなければいけないってことですね。
はい、そうですね、継続的に強い雨が降るような天気にはもちろん警戒をしなければいけませんが、はい、降雨の予測が難しい雨にも注意しなければいけません。
はい、まあ、この降雨のっていうね、降る雨の予測が難しい雨っていうのは、これはやっぱり夕立とかそういったものですか？
はい、もともと夕立は一時的に雨が降るものなんですが、はい、最近の異常気象の影響か、地面を湿らす程度で済まない場合が増えています。
いや、本当に最近のこの雨の降り方は昔よりも激しくなったなというふうに感じますよね。
そうですね、先ほど少し触れましたが、はい、異常気象といえばゲリラ豪雨という言葉を一度は聞いたことがあると思います。
はい、
ゲリラ豪雨はこの夕立を表現した言葉になるんですよ。
よく聞くんですけど、そういうこととは知りませんでしたね。まあ、確かに夕立はね、本当に局所的に短い狭い範囲に短時間で降る強い雨っていう、そんな印象がありますよね。
そうですね、短時間に強い雨が降ると、はい、道路が冠水したりして危険な状況になります。はい、車を運転しているときにゲリラ豪雨レベルの雨が降り始めた場合は、はい、一時的に道路が冠水するなどして危険な場合がありますので、走行には十分注意をしていただきたいです。
はい、この夕立が降るときは近くで雷が鳴っているなんて印象もありますよね。はい、雷が鳴っているとき気をつけることはありますでしょうか？
はい、近くで雷の音が聞こえるときは落雷の危険性があります。
はい、
建物の中に避難をするか、車の中に避難をすることが理想的です。
はい、
車の中に避難した場合については、体が、車の金属部分にですね、触れないように気をつけていただきたいです。
はい、建物が近くにない場合ですね、こういった時はどうしたらいいんでしょうか？
はい、雷は高いところ、高いもの、高く突き出たものに落ちやすい性質がありますので、はい、開けた土地では、危険度が高いと考えられます。
ああ、なるほど、雷が鳴るとよくいわゆる木の下にね、雨宿りをするなんてイメージがあるんですけれども、これ木はやっぱりこう高くピュンと上に突き出てます。これやっぱりこれちょっと安全ではないってことですか？
そうですね、大きな木には雷が落ちやすくなってしまいます。はい、大きな木の幹の近くに集まるように雨宿りをしていると、木に雷が落ちた際に電流が幹を伝って、その幹から人へ電流が飛び移る場合があります。
はい、ということはやはり木の近く、これは危険っていうことですね。
はい、その通りです。
はい、
木の幹や、枝から2メートル以上は離れて姿勢を低くしてください。
はい、
雷に対しては建物の中が一番安全ですので、木の下に避難をするという行動はできるだけ避けることが望ましいです。
はい、わかりました。木の下は危険ということですが、ゲリラ豪雨と同じように雷もこれ一時的なものであることが、まあね、通り過ぎますからね、ほとんどなんですけれども、建物の中で雷雲、雷雲が通り過ぎることを待つって、これやっぱり最善ということですか？
はい、そうですね。ただしゲリラ豪雨のような激しい雨が弱まる気配もなく、降り続くケースが日本の各地で見られるようになってきました。
はい、
相当な量の豪雨があった場合には、記録的短時間大雨情報が気象庁から発表されます。 このような情報を見聞きしたら、道路の冠水が発生するだけでなく、土砂災害が発生する可能性も高まっていると考えてください。
これはやっぱり避難行動をする準備をしなければいけないってことですね。
はい、そうですね。降雨の状況によっては記録的短時間大雨情報だけではなく、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況を示す、土砂災害警戒情報と呼ばれる気象情報も発表される場合があります。はい、市が発令する避難情報とともに注意をしてください。
はい、避難情報、これはどういったものが発表されるんでしょうか。
はい、警戒レベルごとに段階がありますが、大雨による土砂災害の恐れが高まる段階で、早めの避難を促すのが高齢者等避難です。はいはい、高齢者など避難に時間のかかる方は早めの避難をお願いします。はい、そして土砂災害警戒情報の発表など、さらに警戒が強まった場合には避難指示が発表、されますので、危険な場所にお住まいの方は避難をしてください。
はい、この避難情報は去年の5月2日20日に改正されて、まあ、今までね、それまでは避難勧告、そして避難指示が、これ、避難指示に統一されたってことなんですよね。はい、今後出されます避難情報に注意していただければと思います。ただ、自分が住んでいる場所が土砂災害の危険度が高いかどうかわからないっていうのは、これ、どうしたらいいんでしょうか。
はい、瀬戸市のホームページで公開してます、はい、土砂災害ハザードマップを確認してみましょう。
はい、土砂災害ハザードマップ、これではどのようなことを確認すればいいんでしょうか。
はい、まずはご自宅に土砂災害の危険性があるかを確認しましょう。
はい、
地図上に黄色で示されている土砂災害警戒区域と、より危険度が高い区域として赤色で示される土砂災害特別警戒区域の中に自宅がある場合は、発表される気象情報に特に注意をしましょう。
はい、自分の住んでいるところがどのような災害のリスクがあるかをこれ知っていないと、まあね、いざとなった時にこの適切な行動が取れないといけませんからね。
そうですね、土砂災害ハザードマップでは土砂災害のリスクを確認することしかできません。
はい、
土砂災害以外の災害リスクを知るのであれば、同じく瀬戸市のホームページにある防災地区カルテも参考にしてください。
はい、わかりました。この土砂災害に限らず自分の命、これは自分で守る、これ防災の原点ですよね。
そうですね、まずは自宅の周辺に危険な箇所があるかを調べていただくことが適切な避難行動の第一歩です。
はい、
また新型コロナウイルス感染症のリスクを避けた避難行動が必要です。
はい、これどのようなことに気をつけて避難すればいいんでしょうか。
はい、多様な避難を考えていただくということが大切です。はい、まず自宅が安全で被災する恐れがなければ避難をする必要はありません。
はい、自宅が被災する恐れがある場合は避難しなければいけないってことですね。
はい、そうですね、多様な避難として市が指定する避難所への避難だけではなく、安全な場所にお住まいの親戚の方ですとか、知人の方のお宅へ避難することも、手段の一つです。
なるほど、まあ、確かに、ね、避難所というのはたくさんの避難者の方が集まる場合もあるので、感染リスクを下げるためには多様な避難というのは有効ですよね。
はい、新型コロナウイルス感染症を含めた災害への対策は事前の準備や対策が非常に大切です。はい、
それでやっぱりですね、どのようなタイミングで避難をしなければいけないか、またね、どこへ避難しなければいけないかといったこと、これ事前に確認しておかなければいけないってことですね。
はい、その通りです。スマートフォンやパソコンをお持ちであれば、周辺の雨雲の状態がリアルタイムで見られるなど、すぐに情報が手に入れられます。災害の危険が高まっている状態であれば、自分の身を守るために何をすべきか考えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、今年は本当に梅雨明けが早かったということですけれども、はい、ひょっとしてね、この後ももちろん雨の時もありますけれども、台風がね、またこれからの台風のシーズンになってまいりますので、はい、そちらもやっぱり気象情報とともに、まあ、自分が住んでいる場所が一体どんな危険があるのかと改めてチェックしていただいた上で、まあ、避難所もどこ、自分の家からどこがあるのかっていうのもしっかりチェックしていただいて、いざという時に備えていただければと思います。今日は瀬戸市役所危機管理課の水野さんにお越しをいただきまして、土砂災害についてお話をいただきました。水野さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。